国家資格キャリアコンサルタント。レクチャー3、面接の基本ステップ、JCDA 版。こちらのレクチャーを始めます。それでは、2ページをご覧ください。はじめにということで、スタートとゴールが書かれています。まず、今回の、面接の基本ステップの目的ですね。面接の進め方、流れを理解するということ、そして JCDA の考え方、手法を理解する、この2つを主眼に入れてレクチャーを進めていきます。で、このレクチャーが受けた後にどんなことがわかるか、ゴールですね。これはまず1つ目、面接の基本ステップがわかる。面接の流れですね、がわかるということ。そして JCDA で使われる重要用語がわかる。JCDA では、独特な用語がいろいろ使われておりますので、それを一つ一つ理解していくこと。それが、面接の流れを理解することにもつながります。3つ目、経験代謝の進め方がわかる。JCDA の試験は経験代謝の試験というふうに言い換えてもいいぐらいです。で、経験代謝がわからないと、この試験かなり難しいです。ですので、経験代謝を理解した上で、その進め方がわかるようになります。そして4つ目、合格基準の評価区分と面接の基本ステップ、それから経験代謝、この3つの関係がわかるということです。これについても、図を使ってですね、ご説明をしていきます。3ページをご覧ください。面接試験で求められていることについてご説明いたします。ここにですね、キャリアコンサルティングの相談実施過程で必要な技能・知識という厚生労働省が、のホームページに記載されている内容をちょっと抜粋して、掲載しました。この必要な技能と知識というのが、8つのステップに分かれているんですね。で、今回の試験、キャリアコンサルタントの国家資格ですね、この試験で求められていることはこの中のどこかということを指し示しています。で、JCDA の場合はこの2、自己理解の支援、ここの部分だけをすればいいんですね。なので JCDA の試験は自己理解、相談者の自己理解を深める試験だというふうに考えてください。で、参考までに2級技能士ですね、キャリアコンサルティング技能士2級ですね。この2級の場合は何が求められるかというと、この2番から6番まで、これが試験の中で求められます。という感じでですね、JCDA はもう自己理解ができたらいいんだよっていうところ、問題解決が必要ないんですね。もう自己理解を深めることができれば OK です。そのように認識してください。4ページをご覧ください。それでは、JCDA の試験で求められている自己理解の支援、これ方法としては何をすればいいのかということをご説明します。はい。もうズバリこれは経験代謝ですね。経験代謝っていうのが、相談者の自己理解を深める手段になっています。じゃあ、経験代謝って何かな？
日本マンパワーの養成講座を受講された方はご存知ですよね。
ただ、しっかり頭に入れておくことが大切なので、もう一度おさらいしましょう。まず、経験代謝とは何かということですね。これは、経験を糧に心は成長するという考え方と手段の名称です。これはですね、経験代謝によるキャリアカウンセリングという、JCDA の会長ですね、 辰野さんが、書かれた本から抜粋しました。で、経験代謝っていうのは日常生活の経験から意味を見出す能力なんですよということです。この、考え方は、JCDA が発案して名称を名前を付けたというものです。ですから基本的には JCDA でしか、通用しないんですけれども、この経験代謝っていうのは非常にキャリアコンサルティングを行う上で、有効な自己理解を深める手段です。で、私は実際今大学でも集団会かキャリアカウンセリングを行ってるんですけれども、その中でですね、学生の自己理解を深めるときにはこの経験代謝を使うと、もう本当に見事に学生がですね、自己理解を深めることができているんですね。ですので非常に有効な手段です。ですので皆さんもぜひこの経験代謝っていうのをしっかりマスターしてください。はい。で、経験代謝の目的、これはですね、経験を過程に心の成長を図ること、この自己概念の成長っていうのが非常に大きなポイントとなります。で、ここでですね、自己概念とかね、いろいろJCDA でよく使われる言葉が出てきてますね。で、後ほどまたこの JCDA でよく出てくる用語についてはご説明いたします。5ページをご覧ください。経験代謝図解、これは経験代謝についてですね、ご説明させていただきます。
この左の図は JCDA が発案した経験代謝サイクルです。日本マンパワーの養成講座を受けられた方はこの図を一度は目にされていると思います。
人、経験の再現、経験、意味の出現というこのサイクル状になったものですね。で、これをですね、ちょっと縦のフローに、ちょっと移し替えたものが右側の図です。これは私が独自に作ったんですけれども、もう少し分かりやすく、内容を、書いております。経験代謝の流れなんですが、先ほども言った通り、経験を糧に心は成長するということで、日常の経験から意味を見出すということを具体的にどういうふうにやるのかということを書いたものになります。まず人が、これ相談者になりますけれども、何かを経験しますね。で、この過去の経験を聞くということが経験の再現です。で、聞き方なんですけれども、まずきっかけから聞いていきます。例えば、今仕事を辞めようかどうしようか悩んでいるので相談に来ましたというふうに言われたとしますね。そうすると、経験代謝でいうと一番最初に考えるべきことは、なぜ相談者はそう思うようになったんだろうか、これを一番最初に考えていただくんですね。そして、じゃあその悩むようなになったきっかけが何かあったのかな、いつ頃からそう思うようになったのかなっていうことで、一番手っ取り早いのきっかけを聞くですね。何があったんですか、何かきっかけがあったんですかというふうに聞いていきます。で、そこから、その悩むようになったきっかけなんですけれども、少し前に会社の上司から、ちょっとなんか注意されたことがあって、それがショックでちょっとやめようかなと思うようになったんですって言ったとしますよね。そうしたらそこで事実を聞いていきます。で、この事実を聞くというのは具体的に聞いていくんですね。ですから、例えば、じゃあその、上司に、注意をされたことがショックで、 やめようかなと思うようになったんですねとかって受け止めもしますよね。でその後に具体的にそのどんなことがあったのか、その時のことを詳しく教えていただけますかということで、その時の事実を丁寧に聞いていきます。その時どんな場所でどんなことがあって、じゃあ例えば上司の方がどんな発言をして、それに対して相談者がどんなふうに言ったのかということで、事実をですねありありと頭にこう思い浮かべられるほどにですね聞いていくというのが事実を聞くというところです。でこれをすることで、クライアント相談者の頭にその時のことが蘇ってきますよね。そしてキャリアコンサルタントとしても、それを聞いたことでこう頭にですねその様子が想像できて共感もしやすくなっていきます。そこからその経験についての感情を聞いていきます。じゃあその時あなたはどう思ったんですかっていうふうに聞いていきますね。で感情を聞くことでそこに相談者の、感情、考え方、価値観っていうようなものが見え隠れしてくるわけですね。で、それが自己概念の影というものです。その何回も繰り返される言葉だったりとか、独特の表現だったりとかっていうことですね。そういったものを、その感情を聞く中で見つけていくということです。例えば過去に JCDA の試験で出た論述問題ですけれども、それですと、第1回の論述問題ですね、負け犬のように見えますみたいな表現がありましたね。負け犬なんていう言葉なかなか普段使うような言葉じゃないですよね。これがいわゆる自己概念の影になりますね。じゃその自己概念の影を見つけられたら、それを使って本人に相談者に自問自答を促す問いかけをしていくということですね。その負け犬っていうのはあなたにとってどういう意味なんですかっていうふうに問いかけていくんですね。そうすることで、あ、自分ってこういうふうに考えていたんだなとか、その人が考えや価値観に相談者自身が気づいていく、これが意味の出現になります。今簡単にご説明しましたが、こういう流れが経験代謝になります。